平家の方には大将軍小松の新参美の中将助盛、同じき少将有盛、丹後の侍従忠房、備中の神諸盛、侍大将には平内病へ清家、恵美の次郎盛方をはじめとして、都合そのせい三千余騎、小野原より三里隔てて、三草の山の西の山口に陣を取る。その世の犬の国ばかり、九郎御蔵氏、時の次郎を召して、平家はこれより三里隔てて、三草の山の西の山口に大勢で控えたんなるは、今夜夜討ちに寄すべきか、明日の戦かとのたまえば、田代の患者進みいでて申しけるは、明日の戦と述べられなば、平家聖月将来なんず。平家は三千余騎、味方の音声は一万余騎、遥かの理に候、夜討ち予感ぬと覚え候と申しければ、時の次郎、異臭申させたもう田代殿かな、さらばやがて寄せさせたまえとて、うったちけり。つわものども、倉沢暮らし、いかがせんずる、と口々に申しければ、九郎御蔵氏、例の大大松はいかに、時の次郎、去ること候とて、小野原の在家に火をぞかけたりける。これをはじめて、野にも山にも草にも木にも火をつけたれば、昼にはちっとも劣らずして、三里の山を越え行きけり。平家物語、巻9、三草合戦です。原文は学び屋ホームページ、学び屋 .caesar.net、学び屋 .caesar.net で見ることができます。前回は、三種の神器を取り戻すべく、平家追討を命じられる源氏の場面をお送りしました。福原に戻った平家と源氏が戦うこととなりました。正面から源範頼率いる5万騎、背後からは源義経の率いる1万騎の源氏軍が平家を攻めます。現在の兵庫県にある三草の山での戦いが始まろうとしています。それでは本文を見ていきます。平家の方には大将軍小松の新参美の中将助盛、平家側の軍勢は大将軍として小松の新参美の中将助盛。さてこの平の助盛は亡くなった重盛の子で、かつて天下の乗り合いの事件でも登場した人物です。以下同じく大将軍となった平家の武将たちの名前が述べられていきます。同じき少将有盛、丹後の侍従忠房、備中の神諸盛。さてこれらの者たちは皆助盛の弟にあたる人物たちです。さらに大将軍の下で一軍を率いる者たち、侍大将の名が連なっていきます。侍大将には平内病へ清家、恵美の次郎盛方をはじめとして、都合そのせい三千余騎、小野原より三里隔てて、合わせて三千騎が小野原から三里離れて、三草の山の西の山口に陣を取る。三草の山の西のふもとに陣を敷いた。さて平家軍は三千騎です。一方の源氏側は総勢6万騎、源義経軍だけで1万騎になっています。すでに形勢不利に見える平家軍ですが、そんな平家軍を義経軍が巧みな作戦で攻撃してきます。その夜の犬の刻ばかり、その夜の午後8時ほどに、九郎御蔵氏、時の次郎を召して、義経は時の次郎をお呼びになって、さてここで言う御蔵氏は源義経のことを指します。宗氏というのはもともと部屋の意味ですが、貴族や武家の指定でまだ独立せず部屋住みの者を御蔵氏と呼びました。平家の指定を金立ちと呼ぶのに対して、源氏の子息を御蔵氏と呼びます。特にこの平家物語で御蔵氏とある場合は基本的に義経を指すと考えていいです。義経のセリフです。平家はこれより三里隔てて、三草の山の西の山口に大勢で控えたんなるは、平家はここから三里隔てた三草の山の西のふもとに大勢で控えているそうだ。今夜夜討ちに寄すべきか、明日の戦かとのたまえば、今夜夜討ちをかけるか、それとも明日戦うことにするかと義経がおっしゃったので、田代の患者進み出て申しけるは、田代の患者が進み出て申したことには。さてこの田代の患者という人物は御三上院の第三王子から五代の子孫にあたるもので、家柄がよく、なおかつまた武力の面でも優れた人物でした。田代の患者のセリフです。明日の戦と述べられなば、平家征夷月将来なんず。明日の戦として時を延ばしなさるなら、 平家の軍勢が増えることとなるでしょう。平家は3000余騎、味方の音声は1万余騎。平家が3000騎、こちらの軍勢は1万騎。遥かの利に候。大いにこちらが有利でしょう。余地よかんぬと覚え候と申しければ、まさに余地が良いと思います、と申し上げたので。ちなみに、よかんぬは、よかりぬが穏便化した形です。ぬは官僚ではなくて脅威の用法になっています。きっととか、まさにと訳していきます。時の次郎が言った。異臭申させたもう田代殿かな。さらば、やがて寄せさせたまえ、とて打ったちけり。よくぞ申された田代殿よ。ならば、すぐに攻め寄せなされ、と出撃した。さて、異臭は、形容詞異臭の連用形、異臭が穏便となったものです。異臭は、良い、巧みだ、関心だ、などの意味です。つわものども、暗さは暮らし、いかがせんずる、と口々に申しければ。武者たちが、周囲の暗さはどうしよう、と口々に申したので。九郎御曹司、例の大大罰はいかに。義経はいつもの大松明ではどうか、と言った。時の次郎、去ること候とて。時の次郎が、その手がございましたね、と言って。小野原の在家に火をぞかけたりける。小野原にあった民家に火をかけた。なんと、何の罪もない一般の人々の家に火をつけて、周囲を明るくするという作戦を取りました。これを始めて、野にも山にも草にも木にも火をつけたれば、これらをはじめとして、野にも山にも草木にも火をつけたので、昼にはちっとも劣らずして山林の山を越え行きけり、昼に全く劣らない明るさの中で、義経軍は山林の山を越えていった。さて、巧みな戦術で平家を攻める義経ですが、続きは次回となります。それではもう一度本文を朗読して、本日の授業を終えたいと思います。平家の方には、大将軍小松の新三味の中将助盛、同じき少将有盛、丹後の侍従忠房、備中の神諸盛、侍大将には平内病衛清家、恵美の次郎盛方をはじめとして、都合その姓三千余騎、小野原より三里隔てて、三草の山の西の山口に陣を取る。その世の犬の国ばかり、九郎御曹司、時の次郎を召して、平家はこれより三里隔てて、三草の山の西の山口に大勢で控えたんなるは、今夜夜討ちに寄すべきか、明日の戦か、とのたまえば、田代の間じゃ住み入れて申しけるは、明日の戦と述べられなば、平家、征夷尽き将来なんず。平家は三千余騎、味方の音声は一万余騎、遥かの利に候。夜討ちよかんぬ、と覚え候、と申しければ、時の次郎、異臭申させたもう田代とのかな、さらば、やがて寄せさせたまえ、とて、打ったちけり。つわものども、暗さは暮らし、いかがせんずる、と口々に申しければ、九郎御曹司、例の大大松はいかに。時の次郎、去ること候、とて、小野原の在家に火をぞかけたりける。これを始めて、野にも山にも草にも木にも火をつけたれば、昼にはちっとも劣らずして、三里の山を越え行きけり。本日の授業はここまでになります。